はい、皆さんこんにちは。インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またいつもの通り前のめりな質問してもいいですか？
どうぞどうぞ、はい。桑野さんの質問はリスナーの人はみんな共感すると思う。
本当ですか？私そこだけ常に実は不安だったりする
んです
けど、私も勝手に思ってます。自分の質問はリスナーの人の質問の代表だって、まあ、ずれてたらおっしゃってください、いつでも、
ずれてたらね、俺が聞きたいのはこういう質問だとメールで送ってくれたら、
ちゃんと言ってください。私にじゃなくて先生に、はい、私傷ついちゃうから、はい、いやですごく、まあ、私もいろんな受講生とか先生方 と、とか経営者の方とお話をしていく中で、多分最近結構お話してくださったのが、その才能に気づいたら もちろん自分軸というか、自分の、ね、使命としてそこに行くのがいいっていう、まあ、認識があるじゃないですか、その才能心理学ってそもそもが、でもこの前お聞きしたのが、別にだからといって他人に憧れるとかっていうのは悪いことじゃないよと、まあ、憧れたのであればなれるかどうかは、まあ、知るというかですね、それに向かっていくことがいい、でそこから判断すればいいっていう話だったと思うんですね、って思うと、その憧れっていうのにとても似合いイコールな言葉として、嫉妬するってあるじゃないですか、
はい、
で私はその嫉妬っていうのは、まさに先生が多分以前おっしゃっていた憧れと、そんな自分の中では遠いものと思ってなくて、モヤモヤって、まあ、ちょっと憧れよりもモヤモヤした感情なんですけど、嫉妬したってことは、自分は多分そうなりたいっていう潜在意識で思っちゃってるわけだし、逆に言うと届くから嫉妬するっていうふうに思ってるんです、だから私はすごく嫉妬っていう感情は、まあ、本当は好きな感情じゃないかもしれないですけど、見過ごさないように自慢してるんですね、逆に言うと憧れとか嫉妬は常にモテるようにありたいって思ってたんです、でも言われたんですよ、この前ちょっと男性の他の経営者の方に、結構私のこの考えに賛同してくれる人もいるんですけど、真逆のこと言われて、やっぱりそれってまさに何て言うんですかね、嫉妬ってもう今は自分は全くしないんだよねっておっしゃる方がいたんです、でその方のやっぱり言い分としては、まあ、嫉妬したところで、やっぱり自分と違うものにはなれないわけだし、常に自分はその他人がどうこうじゃなくて自分がどうありたいかにフォーカスできてるから、嫉妬って今はないって言い張られたんですよ、まあ、言い返さなかったけど、私は嫉妬できなくなったらなんか衰退するんじゃないかってはい、ちょっと思っちゃったんです、心で自分は、そうやっぱ嫉妬することが自分の未知の世界に連れてってくれるって持論があるくせなんですよね、それぜひ先生の目線で解析していただきたいんです。
なるほど、まあ、それはね正解だと思いますよ。
どれが正解ですか？
多分両方とも正解で、生き方の違いだと思うんですけども、まあ、一般的にその嫉妬っていうのは桑野さんが言ったみたいに、本当は自分もああなれるのに、
そういう人にしか嫉妬し
ないですよね。でもなれないとい こう悔しさなんですよね、でこの悔しさが自分に向いていたら、自分に対する怒りというか腹立たしさになって成長しようっていうモチベーションになりますよね、
なったつもりです、私は、
でこれが人に向いてて、それが他人に対するこう文句とか批判とか陰口とかになってると、これはただの嫉妬で終わってしまう。
確かに嫉妬からの嫌っていく方に行っちゃったり、悪口言っちゃったりっていう人も、むしろ多いですもんね、そっちだと。
なのでそれをちゃんとこう自分のこう現状に対する不満とか悔しさに変えていければ、これは成長の原動力になっていきますよね、でそういうタイプの人はいるし、特にね若い時は全然それでいいと思う、だってまだまだこれから成長できるしね、でそういうこうなんていうのかな、こう悔しさとか嫉妬とかを持ってる方が、まあ、それはね若さの象徴みたいなもんですよ。
やっぱり年齢も大きくそこに関係するってことですね。
年齢も関係すると思います、でもまあ50とかね60とかになっても、これができずに悔しいとかって言ってる人は、これ人間らしいと思うけどね。
なんか私もそういうのが好きなんです、なんとなく、 なんか堂々とそういうのを言えちゃうかっこよさみたいな、
は
い、
うんうん、
だから なんか若い人に負けたくないとか、言える人の方が、ね、
うんうん、
なんか若い人とね私は違うからって言ってる人よりも、
うんうん、
なんかかっこいい大人に見えちゃうところがあるんですよね。うん、うん、なんか人間臭いなみたいな、はいはい、
うんうん、だからそういうのは非常にその人間らしい部分ですよね、
うん
うん、で一方でその自分を持ってる人は別に他人と比較とかあんまりしないから、はい、あの嫉妬しないっていうのも実際にあることです、まあ、それは成熟してるっていうことですよね。
ああ、そういうことですね、うん、
ただまあ諦めてるのか成熟してるのかっていう違いがあるから、
そこすごい分かんないです私から見ると。多分成熟してる人より、
うん、
どっかでこれ絶対諦めてんだよっていう目で見ちゃってる気がするんですけど、う
ん、あ、それは熊さん自身が
多分、
ああ、何をね、
そうです、
はいはいはい、
相手その人に対して、
はいはい、
嫉妬しないっていう人を、
うん、
多分私は私の軸で見ちゃってるから、
うんうん、
絶対無理して言ってる
思っちゃう
んです、
はいはいはい、
まあ、たまにはもちろんいると思うんですよ成熟してる人も、
うんうんうんうん、
でもなんか分かるじゃないですか、うん、無理して言ってそんな人とか、
はいはいはい、まあ、実際ね、あの諦めてるから、
はい、
あの羨ましいとも思わないし嫉妬もしないっていうのもありますよね。
コアンさん若いねとか言うんですよそういう人ってなんか私がそういうこと熱く語ると
あ、はいはいはい、
あ若い証拠だよねみたいな、
うん、
それはこっちからしたらその発言はちょっとイラッとするじゃないですかなんでなんか下に見た感じにすんだろうみたいな
はい、はい、
そうだから どう違うんですか、うん、その成熟してる人と、自分をちゃんと成熟してる人と諦めてる人って、
うん、ああ成熟してる人っていうのは、
はい、
自分のできることとできないことを受け入れた人ですよね。
ああそういうことか、
うん、
結局だからダメな自分のことも堂々と言えてるってことですね。
まあ両方分かってる
っていうことですね。ダメっていうかできてないこれはできないんだけどって、
そうそうそう、まあ、こう悔しいと思うのはあの全ての分野じゃないだろうけどある分野において自分はもっとできるはずだって信じてるし思っていて、まあ、だから悔しいわけだよね、
はい、
だからそこには熱がある。
確かに、
うん、情熱がありますよね、
はい、
うん、で多分、はい、その経営者の方も、
はい、
ここだけはこだわってやってるっていうのは絶対あると思いますよ。
ああ本当そういうことですね、
うん、だそれはその感情的に、
はい、
出して伝えてるのかそうじゃないのかの違いはあるでしょうか、うん、
じゃあ私もその人も正解だったんですか。
そうそうそう両方それは正解です。だからこうその経営者の方が、
はい、
まあ、その経営者の方はそうじゃないと思うけど、経営者やってるぐらいだからね、
はい、
うん、でもこう諦めてそう言ってるかどうか、ま
あ、
ここはチェックポイントだし、お母さんみたいなタイプの場合はもう本当に他人の嫉妬に駆られてないかどうかみたいなだからこう見返してやるとか、
確かに
見返してやるとかさ、
で
もギャフンと言わせてやるとか、
はい、
まあ、そういうところに駆られてしまうと、ま
あ、
リバウンドが来るから、
うん、多分それに近いのが、自分がライバルですっていうのも多分近い気がするんですよね。なんか人と、なんですかね、私が思ったのは、人と比較してしまうことをちょっと悪と捉える風習があるんじゃないかなと思って。
ああ世の中に。
世の中に、
うんうん、
なんか人と比較するなんてちっちゃいみたいな器がというんですかね。まあ、でもだからそれで言うと前回の前言ってた憧れがで良くないっていう発想と近いと思うんですけど、なんかこう。ね、前何回か前に話したのありのままと多分近いんですけどね。
ああなるほどね。
なんか自分を人と比べてる時点で、
うんうん、
まだまだステージが低いところにあるみたいな印象があるから、
うん、
本当の心から私は自分がライバルですって言ってる人と、うん、
はい、
自分がライバルでありたいっていう人の違いな気がして、
うんうん、ああ、まあそれはこうあれだよね、大きな違いがありますよね、はい、
やっぱりそうなんですね、
うん、まあ多分そのなんていうのかな、こうリスナーの人にも直感的に分かるように言うと、
はい、
一郎が自分が自分のライバルですとかね、羽生君が自分が自分のライバルですって言ったら
確かに、
ああ分かるじゃないですか、
はい、
あの分野において彼らの上っていうのは少ないわけ
よ。本気で自分がライバルですもんね。
そういないから、はい、自分で自分をライバルにするところでしか基準がないわけですよ、
はい、
うん、でもそうじゃない人の場合は 要はこう成長しようと思ったら、はい、自分より上にいる人がいて、
はいはい、
そこを基準にした方が成長しやすいっていうのは実際のところあるんだよね。
分かりやすいですもんね、指標が、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、指標を作れるから、
はい、
うん、その方が早かったりする、うん、なので多分その多分目指しているところが具体的に何かによって、自分をライバルに設定する方がいい時と、うん、はい、他人を設定する方がいい時と出てくると。
それ、うん、なんかあれですね、新しい発想というか、
うん、
で結局どっちもいい悪いじゃないっていうことですよね。要するに自分がライバルの方がいいわけじゃないし、
そうそう、それこそ本当自分が今いるステージがどこかっていう話ですよね。そこで変わってきますよね。
なんかこの分野においてはこの人を目標にしててもいいけど、
うんうん、
こういう分野においては昨日の自分を超えるというか、そうそうそう、今年の自分を超えるのを目標にしようって、
そう、
分けて考えるみたいな、
うん、そうですよね、
いいですかね、
うん、そうですね、うん、例えば、はい、分かりやすい例で言ったら、アーティストとかいいじゃないですか、
歌ったりとかのアーティスト
ですね、そうそうそう、
芸術とか、
はい、含めてね、はい、アーティストの人っていうのは、誰かと一緒の作品を作って意味がないから、
ああ確かに、超える、誰かを超えるとかじゃないですもんね、
うん、なのでオリジナルっていうことはすごく重要で、
あ
でもまあ何かに関しては、まあ、例えばさ、もうこんな声聞いたことないみたいな、
あ
でもそれはその前にもこんな声聞いたことない人がいて、
はい、
それ上回ってる、
あそうです
ね、うん、っていう人とかありますよね、
はい、
うん、なので、まあ、例えばこうマイケル・ジャクソンに衝撃を受けてアーティストを目指したっていう人がすごく多くて、
はい、
でマイケル・ジャクソンを目指してやっていて、そこからオリジナリティが開花するっていうのはこれ全然ありだと思うんですよ、でそれはこう自分はアーティストとして駆け出しだから、
はい、
だからあの人を目指す、
まずは成功してる人を、うん、そうそう目指す、
でその中でオリジナリティは何か、うん、っていうのはあるよね。
結局そういうとこ、まずは真似たり憧れなかったらオリジナリティも出てこない。
そう、結局ね、磨きようがないよね、
うん、確かに、うん、答えないんですもんね最初から、
うん、だからこう自分が何を伸ばしたいのかっていうのが分からなかったら、
はい、
まあ、才能を伸ばす練習っていうのはできないので、
は
い、ここでは分かりやすい指標が絶対にいる、
あ、
うん、でも誰もやったことないところのもう基礎レベルが、基礎レベルっていうかもうそれのレベルがあって、
はい、
でそこから上を目指す時っていうのはもうゴールは自分で描かなければいけないし、どうやったらそこに行けるのかっていうのは誰も分からないから、
はい、
もうその段階にいる人は自分で考えなきゃいけないよね、
はい、
うん、
そういうことだから、
うん、
まだまだ私もどっちかに答えを出そうとするから今言われてはーって感じです、
うん、だからステージ、今いるステージがどこなのかって話だと思います、うん、
でやっぱり、ま、前と近いですけど、
うん、
自分のステージを知っていて、
ええ、
やっぱり自分が何を目指してるからこれに憧れてたり、
うんうん、
自分をライバルにするのかっていうのはやっぱりこう常にちゃんと冷静に分けて考える必要があるでしょうね。そうしないとこう自己肯定感くちゃってなっちゃうってことですよね、
うん、そうそうそう、うん、
じゃあどちらも正解だと
それはどちらも正解でしょ
いやあれですね、あんまり人を見て、うん、それこそ人のそういう発言にこの人はって思っちゃう時点で私もまだ、うん、視野が狭
い、まあ、というかね、あのファンさんはまだ若いから
ついつい熱っぽくなっちゃう、うん、
だからそれこそ40代とかね50代とかになったら、そういう心境になるかもしれないし、
あ、うん、同じように大きくなってるかも
し
れない
し、そうそう、知れないし、でもいつまでも熱く生き続けてる人もいるからね、うん、この辺はもう個性ですよね。
あ、うん、でも確かに私もその上の人から、
うん、
さっき言ったその若いから熱いって言ってるセリフが同じこと言われてるのに全然嫌じゃない人と嫌な人がいるんですよね
はいはい、はい、
その差は多分本人、うん、あのご本人がどういう思いで言ってるかが伝わってきてるんでしょうね、
うん、まあ、それとあとは、まあ、小山さんがその人をどう見てるか両方だよね。
そうだった、成熟してる人には多分言われたらやっぱ何も思わないんですよね、
う
ん、
そうですよ、うん、
なんか別にこの人は上に見てるとか下に見てるとかじゃなく、
うん、
純粋に思って言ってらっしゃるんだろうなって、
うん、そう、いやでもだからやっぱり、はい、まあ、今日の本題とはちょっと外れるけど、
はい、
なんていうんですかね、多分あの腹が立たない人ってね同じ目線で言ってくれてるんですよ。
あ、やっぱり 上から言ってるように感じさせないってことですよね。
感じさせないっていうか、多分そもそもその人の人付き合いの立ち位置が基本対等の目線なんです、
はい、 とその何を言ったところで腹が立たれない、腹が立たない、
うん、
って言われてる人たちってことですね、
うん、多分ね態度の目線なんですよ、
はい、
うん、
そうか、やっぱりちょっとな、うん、ちょっと何か上からっぽいとかがあるとつい人って、
うん、まあ、人間はね基本そういうところに反応するから
過敏に
そう過敏に、うん、何偉そうなこと言ってるのこの人みたいな、
なんかすぐそうなんか
なったりするでしょ、
知らないくせにとか、
うん、なるじゃないですか、
はい、
うん、まあだからね、まあ、自分のテーマとしては、
はい、
まあ、そういろんな人がいるからどう言われても、はい、あ、それを参考にできる成熟さがあればいいなというのが理想だけどね、
はい、うん、目指すところはそこだということ
に気づきました。まあそれは本当にね、
はい、
あの難しいですよね。
確かに言ってはいるものの、自分が
どれだけ謙虚なのかっていうリトマス試験紙みたいなもんです。
すごい、うん、なかなかそこのみんな向き合うことはあんまないですもんね。
そう、ここの辺はだいぶチャレンジングですよね。でも本当そういうのができてる人は、
はい、
相手が子供だろうが同い年の人だろうがおじいちゃんだろうがもう大成功してる人だろうがホームレスだろうが誰からでも気づきや学びを得る人ですよね。
いますもんね、うん、そういう人たちやっぱりちゃんと、
うん、いますいます、うん、
最終的にはそこの境地にたどり着くのが
うん、うん、
いいってことですよね、うん、
そしたら誰とでも楽しめる人になれるから。
確かにどの出会いにも無駄がないというか、うん、どの出会いからも気づいて学んで伸びていく人になれるっていう、
人生豊かにできますよねそういう人は、はい、うん、
ありがとうございます、うん、あの嫉妬、まあ、嫉妬という感情自体がやっぱりそもそも別に悪いことではないというところからの、うん、まあ、でもどっちも正解だったってことですね。熟している方であれば、
はい、
自分がライバルでもいいわけだし、でもものによっては誰かというステージによって、
うん、
自分のステージを知ることさえできれば、
うん、
そういうことを冷静に判断できるようになれるし、
うん、
まあ、最終的にはどんな人からもやっぱりちゃんと公平な目で気づけて学べる、うん、いわゆる成熟した人に、
うん、なりたいですね、
なりたいなということですね、
うんうん、
勉強になりました。
いえいえもうい
つもありがとうございます。
はい。